広報秋田方11月号第237号。こんにちは。朝夕めっきり寒くなり、紅葉の便りも聞かれる頃となりました。いかがお過ごしですか？今月の表紙は、道の駅三ツ矢の里秋田方でのパブリックビューイングの様子の写真が載っております。今月の目次、イベント情報2ページ。秋田方市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。秋田方市公式 LINE から各種証明書の取得申請ができるようになりました。3ページ。スマートフォン講習会、首都輝く4ページ。行政情報5ページ。秋田方市が誇る全国レベルのアクティビティ6ページ。2022年度決算報告8ページ。PV でサンフレを応援しよう10ページ。健康いい体、食の散歩道11ページ。新名物、秋田方焼き、未来への第一歩12ページ。発見と発展に満ちたインターンシップ14ページ。市政の動き18ページ。図書もっと20ページ。私のお気に入り、市長が訪ねてみる。1年に一度は備蓄品を確認しましょう。22ページ。国保だより、国民年金のあれこれ。23ページ。消防24ページ。歴史機構25ページ。ホットな話題、26ページ。お知らせ、28ページ。警察、今月の神楽ニュース、29ページ。お喜び、お悔やみ、30ページ。11月の相談、31ページ。となっております。候補秋田方が、カタログポケットでも読めます。QR コードが載っております。秋田方市公式ホームページ、SNS。秋田方市ホームページ、Facebook、LINE、X、Instagram、YouTube。市長の記者会見は YouTube で、それぞれ QR コードが載っています。目次を終わります。イベント情報。11月12日日曜日、広島交響楽団秋田方公演。広島交響楽団が県内を回り、音楽に平和の祈りや願いを込めて演奏します。迫力あるプロの生演奏を味わえるまたとない機会です。場所、クリスタルアージョ、吉田町吉田。時間15時から。会場は14時15分。料金、一般3500円。学生、25歳以下1500円。学生証がいります。当日券あり。未就学児は入場できません。市内小中学生、高校生、保護者の割引があります。詳しいことは、広島交響楽団事務局、電話082-532-3080に問い合わせてください。11月19日日曜日、入場500年記念シンポジウム、歴史民族博物館公開講座。タイトルは、元就の家督相続をめぐる毛利氏と尼子氏の戦い。講師に 県立広島大学名誉教授の秋山信隆さん、島根大学教育学部教授の長谷川博文さんを迎えて行われる三部構成のシンポジウム。毛利氏、天子氏、それぞれの視点から元就家督相続時の状況を探ります。なお、この事業は、一般財団、自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの助成金で実施します。場所、クリスタルアージョ、吉田町吉田。時間、13時30分から16時30分。会場は12時30分。料金は一般500円、入館料込み。定員は120人で申し込みがいります。申し込み、お問い合わせは歴史民俗博物館、電話お助け本 42-0070。11月26日日曜日、秋田方市民文化祭舞台芸能の祭典、民謡、民舞、合唱、フラダンス、洋楽演奏など幅広いジャンルが集結する年に一度の市民参加による舞台芸能の祭典を開催します。場所、クリスタルアージョ、吉田町吉田。時間、9時30分から。会場は9時。お問い合わせは、秋田方市民文化祭実行委員会。電話お助け本 42-0054。イベント情報を終わります。秋田方市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。11月の試合日程。サンフレッチェ広島。ホーム試合会場、エディオンスタジアム広島。日にち、11日土曜日。開始時間14時。対戦相手、アウェイ、北海道コンサドーレ札幌、PV。25日土曜日14時ホーム、ガンバ大阪 PV。 サンフレッチェ広島レジーナ。ホーム試合会場、広島広域公園第一球技場。18日土曜日14時アウェイ、 AC 長野パルセイロレディース。23日木曜日祝日14時ホーム、チフレ AS エルフェン埼玉。26日日曜日14時アウェイ、大宮アルディージャベントス。サンフレッチェ広島ユース。ホーム試合会場、安芸高田市サッカー公園。日にち、19日日曜日11時ホーム大津高校。26日日曜日13時アウェイ、米子北高校。秋田方枠永ハンドボールクラブ。ホーム試合会場、11日東和薬品ラクタブドーム。23日、電光石火三好パーク。11日土曜日12時、ホーム、大崎電気オーソル。18日土曜日14時、アウェイ、トヨタ紡績九州レッドトルネード佐賀。23日木曜日、祝日、15時、ホーム、アースフレンズ BM。 26日日曜日16時アウェイ、 福井永平寺ブルーサンダー秋田方ゆかりのスポーツチームを応援しようを終わります。秋田方市公式 LINE から各種証明書の取得申請ができるようになりました。秋田方市公式 LINE 登録の QR コードが載っています。申請できる証明書、住民票の写し、税証明書、所得証明書、所得課税証明書、納税証明書、継続検査用納税証明書、国民健康保険税年末調整確定申告用納付証明書、滞納がない証明書。申請方法、市公式 LINE の申請を押すと申請一覧が表示されますので、希望の証明書を選択してください。申請に必要なもの、マイナンバーカード、マイナンバーカード読み取り機能付きスマートフォン、クレジットカード、ビザ、マスターカード、アメリカンエクスプレス、JCB、ダイナーズクラブ、または LINE Pay、LINE Pay アカウント。申請方法に関して詳しいことは、市ホームページ、LINE で住民票の写しの申請ができます。市ホームページ、LINE で税証明書の申請ができます。それぞれ QR コードが載っています。不法投棄を通報できるようになりました。通報の一覧に項目を追加しました。不法投棄を見かけた際はこちらからも通報できます。お問い合わせは政策企画課、企画調整係、電話お助け本 42-5612。 秋田方市公式 LINE から各種証明書の取得申請ができるようになりましたを終わります。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会11月の開催日程。ステップ1。まずはこちら、スマホの基本操作を学びます。日時、8日水曜日、10時30分から11時30分、13時から14時。場所、高田文化センターミューズ。申し込み先、CBBS。13日月曜日、10時30分から11時30分、向原支所。申し込み先、政策企画課。16日木曜日、14時から15時。22日水曜日、10時30分から11時30分、高田文化センターミューズ。申し込み先、CBBS。内容はいずれの会場ともスマートフォンの基本的な使い方です。ステップ2。スマホの操作に慣れてきたら SNS について学びます。日時、6日月曜日、10時30分から11時30分、高田人権福祉センター。内容、LINE の利用方法。申し込み先、政策企画課。8日水曜日、14時30分から15時30分。場所、高田文化センターミューズ。内容、Twitter の利用方法。申し込み先、CBBS。16日木曜日、 15時30分から16時30分。場所、幸田文化センターミューズ。内容、インスタグラムの利用方法。申し込み先、CBBS。27日月曜日、10時30分から11時30分。場所、向原支所。内容、LINE の利用方法。申し込み先、制作企画課。ステップ3、さらにチャレンジ。スマホを使ってこんなこともできます。22日水曜日、13時から14時、14時30分から15時30分。29日水曜日、14時から15時、15時30分から16時30分。場所はいずれも幸田文化センターミューズ。内容はマイナンバーカードの申請方法、マイナポータルの活用方法、ワクチン接種証明書の発行方法、全国版救急受診アプリの利用方法。申し込み先は CBBS。 楽しかった、やってみようと思っていただけるように、質問がしやすくて温かい雰囲気づくりを心がけています。講師の CBBS 株式会社清水さんのコメントと写真が載っています。店員はいずれも各10人程度で、先着順です。申し込みの締め切り、申し込み日の前日、平常日、休業日を除く15時まで。問い合わせ申し込みは、制作企画課、企画調整係、電話お助け本 42-5612、 CBBS、 CBBS 株式会社、電話 050-5535-5500、お助け本 99-5500 です。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、11月の開催日程を終わります。使徒輝く2023年度地域環境保全功労者賞、環境大臣賞受賞。生活環境の保全、公衆衛生の向上及び適正処理の普及啓発へ尽力されました。環境大臣賞を受賞された重本圭司さんの写真が載っております。使徒輝くを終わります。行政情報。公営住宅の入居者を募集します。公募期間、11月6日月曜日から20日月曜日。種類、市営住宅、八千代町戸の前住宅3棟6号室。所在地、八千代町下根137番地。家賃月額14,800円から29,000円。構造、木造2階建て 3DK。 条件、所得制限。特定公共賃貸住宅。住宅名、緑町本郷住宅1棟3号室。所在地、緑町本郷1675番地1。家賃、月額31,700円から56,700円。構造、木造2階建て 3DK。 条件、 所得制限、上限、下限あり、同居親族等がいることです。入居希望者多数の場合は抽選とします。QR コードが載っています。お問い合わせは、管理課住宅係、電話お助け本 47-1201。追加予算確保、空き家解体補助金の補助件数拡大、QR コードが載っています。市では近隣の住環境を改善することを目的に、老朽化した空き家の解体にかかる補助金を交付しています。この度、予算枠を40件から100件に拡大しました。補助上限額60万円は今年度限りです。不要な空き家を所持している方は、2023年度中の解体を検討してください。なお、補助金の申請には事前審査が必要です。補助金額、増額前、解体費用の3分の1、上限30万円。増額後、2024年3月31日まで、解体費用の2分の1、上限60万円。お問い合わせは、管理課住宅係、電話お助け本 47-1201。自動車運転免許取得費、自動車改造費一部給付。自動車運転免許取得費給付。給付対象、市内に住む1から4級の身体障害者手帳を所持する方が、普通自動車第1種運転免許の取得時に支払った費用。給付額、免許取得費の3分の2、上限10万円。なお、免許取得費用の明細が必要です。免許取得後に申請してください。市ホームページ、自動車運転免許取得費用の助成、QR コードが載っています。自動車改造費給付、給付対象、市内に住む上肢・下肢・体幹機能障害のいずれかが1から4級の身体障害者手帳を所持する方で、自ら所有し運転する自動車を障害に適用するために改造する場合に必要な費用。なお、所得制限があります。給付額、改造費の一部、上限10万円。なお、改造前に申請してください。市ホームページ、自動車改造費用の助成、QR コードが載っています。お問い合わせは、社会福祉課、障害者福祉係、電話お助けフォン 42-5615。手話通訳、要約筆記資格受験費用を助成します。QR コードが載っています。助成対象、手話通訳者全国統一試験の受験料、全国統一要約筆記者認定試験の受験料。対象者は、次のすべてに該当する方です。秋田方市に住民票がある方、市の意思疎通支援登録者として活動ができる方、受験費用の補助を他に受けていない方、なお申請には受験票の写しと受験料の領収書の写しが必要です。 試験終了後に申請してください。なお、試験結果は問いません。お問い合わせは、社会福祉課障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。 行政情報を終わります。
安芸高田市が誇る全国レベルのアクティビティ、実はすごい。安芸高田市のあちこちで全国大会や国際大会など大きなスポーツイベントが開催されていることをご存知ですか？実はその分野では聖地とされている場所が市内にいくつも存在しています。試合を観戦するのはもちろん、子どもと一緒に参加できるものもあるので、ぜひ足を運んでみてください。ダートトライアル、国内トップの人気を誇る憧れの場所、テクニックステージ高田。現役ダートドライバーを対象にした走ってみたいコースアンケートで全国1位に輝いた名将佐々木幸明社長が自ら整備したコースは、タイヤと路面の摩擦が程よく、ドリフトや高速走行でのコーナリングが楽しめると好評です。今年6月にはトヨタのスポーツカープランド GR の拠点として GR ガレージをオープン。車の魅力をより幅広く発信します。全国でも数少ない JAF 公認のダートトライアルコース、全日本選手権の会場にもなっており、全国から集結したトップドライバーたちがこの会場で日本一を争います。 GR ガレージ TS 高田にあるドライブシミュレーターで気軽にレーシング体験ができます。 GR ガレージ TS 高田は全国で初めて民間企業が運営する GR ガレージとしてオープン。各種パーツなども取り扱い、車好きやモータースポーツファンが楽しめる場所です。近年は幅広い世代の方に安全で楽しく快適な運転を心がけていただくため、体験型のドライバーレッスンも開催されています。トヨタ自動車の豊田昭雄会長もテクニックステージ高田のコースで運転を楽しんでいます。モータースポーツを通じて安芸高田市を盛り上げたいですと佐々木幸明社長、それぞれ5枚の写真が載っています。場所高宮町原田3969、電話 57-1717、 QR コードが載っています。釣り、釣り業界の大物が運営する本格釣り場フィッシングレイク高宮、清らかな興禄ダムを利用した西日本最大級のルアーフライフィッシング専用の釣り場、陸からだけでなくレンタルボートに乗って湖上からも釣りを楽しめます。オーナーの小田誠二さんはアラスカやロシアなど海外遠征を数多く経験し、釣り情報の全国紙にも幾度となく寄稿しているほどの人物。ルールやマナーの大切さとフィッシングの楽しさを伝えます。小田誠二さん、人気のルアー中産のスプーンの製造販売もされています。大型のレインボートラウトやヤマメ、イワナなどが釣れます。50センチを超える魚が釣れることも。 料金、入場券、男性1日券4500円、10匹、半日券3500円、8匹、3時間券2500円、5匹、女性1日券2300円、5匹、シニア3500円、8匹、高校生1500円、3匹、小中学生1000円、3匹。なお、小学生未満は保護者、引率者が入場券を購入された場合は無料、その他の場合は1000円。レンタル、ロット、リール、ルアーセット600円。ボート1日2500円、半日2000円。まずはログハウスで受付を。キャンプ場を併設しており、一張り一泊2000円で利用できます。それぞれ3枚の写真が載っています。場所、高宮町長田家、1431-1。電話 57-2399。 営業時間7時50分から17時。休日不定休。 QR コードが載っています。 BMX 世界で戦う選手も訪れる国内有数のコース、ハジダム BMX トラック。 BMX とは起伏の激しいコースを走る自転車競技。国内にわずか8カ所しかない国際公認コースがハジダムにあります。全国的にも数少ない L 字型のコースで、コーナー数が5箇所と多いのが特徴。選手間での駆け引きや派手なジャンプが迫力満点で、手に汗握る熱戦が繰り広げられます。一般向けの体験会も開催し、 BMX の魅力発信基地にもなっています。2009年、2015年に国際大会、2019年には全日本選手権が開催されました。レースの主催や指導などを行う広島県 BMX 協会会長の島田忠彦さん、選手としても活躍し、昨年と今年の全日本選手権を制覇、イギリスで行われた選手権に出場されました。12月3日日曜日は広島シリーズ第3回戦を開催。同日は未経験者向けの親子体験会も開催し、その参加者も広島シリーズ第3回戦初心者クラスに参戦することができます。親子体験会、日時12月3日日曜日、9時から10時30分、料金参加料3000円。参加条件、自転車の立ちこぎができる身長110センチ以上の方。広島シリーズ第3回戦、日時12月3日日曜日、11時から14時、料金観覧料無料、参加料2500円から3000円。それぞれ4枚の写真が載っています。親子体験会の応募の QR コードが載っています。場所、八千代町8、電話 082-264-3329、 広島県 BMX 協会事務局。安芸高田市が誇る全国レベルのアクティビティを終わります。 2022年度決算報告。普通会計。総務省の定める基準で各地方公共団体の会計を統一的に再構成し、地方公共団体間の比較などをするための会計区分です。本市では一般会計とコミュニティプラント整備事業特別会計が該当します。歳入総額213億7142万円、自主財源 29%、 市が自主的に収入できるお金です。自主財源の内訳は、地方税36億1496万円、分担金負担金7095万円、使用料手数料3億290万円、その他22億473万円、依存財源 71%、 国などから配分されるお金です。依存財源の内訳は、地方交付税82億9011万円、格差を是正するため国から交付されるお金、地方贈与税各種交付金10億8288万円、国庫支出金30億321万円、国や県から使い道が決められて支給されるお金、県支出金16億6388万円、地方債11億3780万円、建設事業などのために市が借り入れるお金です。歳出総額204億3807万円、内訳は、人件費32億8310万円、補助金29億3536万円、社会保障制度などで使われるお金、交際費28億565万円、借金の返済に使われるお金、普通建設事業費11億9553万円、道路、橋梁、学校、校舎などを建設するためのお金、災害復旧事業費9億3626万円、物件費33億6454万円、指定管理料などの委託料、光熱水費、備品購入費など、維持補修費6億9480万円、補助費等27億8023万円、各種団体への補助金や負担金、謝礼金など、繰り出し金19億911万円、投資及び出資金貸付金209万円、積立金5億3140万円、歳入引く歳出は9億3335万円、9億3335万円引く2億405万円、括弧 翌年度へ繰り越す事業に必要な財源イコール7億2930万円実質収支。特別会計、保険料など特定の収入があり、一般会計とは切り離して収入・支出を経理する特定の目的のための会計。会計名、国民健康保険特別会計。歳入30億256万円歳出29億6469万円実質収支3787万円。実質収支とは、歳入から歳出と翌年度に繰り越すべき財源を引いたものです。後期高齢者医療特別会計5億30万円4億8879万円1151万円介護保険特別会計47億6533万円44億7725万円2億8808万円農業集落排水事業特別会計4億6836万円4億6816万円18万円浄化層整備事業特別会計3億8598万円3億8584万円14万円コミュニティプラント整備事業特別会計425万円422万円3万円公営企業会計主に利用者の料金収入で事業を行う地方公営企業法の全部または一部の適用を受ける公営企業の会計。会計名下水道事業会計区分収益的収入7億4114万円支出7億51万円資本的1億7681万円4億1993万円水道事業会計収益的9億2393万円8億9631万円資本的1億7496万円5億129万円なお消費税及び地方消費税を含みます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は留保資金などで補填しました。収益的収入支出一事業年度の企業の経営に伴い発生する収益料金などや費用人件費や物件費などです。資本的収入支出企業の未来の経営に備えて行う施設の建設などの費用工事請負費などやその財産となる収入、企業債などです。普通会計ピックアップ解説。経常収支比率。地方税、地方交付税などの経常的な財源がどの程度経常的な経費に充てられているかを示す指標です。数値が低いほど政策的 自由に使えるお金が多くなることを示します。ポイント、2022年度は 94.4% と2021年度から比べると 5.8 ポイント上昇しました。2021年度は新型コロナウイルス感染症対策で国からの特別な経済対策などがあった影響で経常収支比率が大きく下がりましたが、2022年度は通常に戻りつつあります。また2020年度から3年間退職手当組合負担金が減額され、経常的支出が減少していたため、2023年度は経常収支比率が上昇する見込みです。2012年から2022年までの経常的収入、経常的支出、経常収支比率、それぞれの棒グラフ、折れ線グラフで示されています。将来負担比率、財政規模に対して将来負担しなければならない費用がどの程度か、将来財政を圧迫する危険度を示す指標です。比率が高いと将来の財政負担が大きいことを示します。ポイント、2022年度は 74.5% となりました。合併後、最も低い数値です。2021年度に比べて 9.4 ポイント改善しました。要因は、地方債残高が減少したことで、事業の成果や進歩状況を整理し、ゼロベースで事業見直しを行い、借り入れを抑制しました。償還計画通り返済もできています。今後も地方債残高を増やさない方針などで、将来負担比率は改善する見込みです。早期改善化基準。この基準を超えると財政健全化計画を定め公表しなければなりません。財政の早期健全化が困難であると認められる場合には、総務省や県から勧告を受けることがあります。2012年から2022年度のそれぞれの比率が折れ線グラフで示されています。2022年度決算は改善した部分もありますが、楽観は許されません。人口は確実に減少しており、ここ数年で好転する要素は見受けられません。このままでは20年後には財政が行き詰まります。安芸高田市を続けるためには変えるしかありません。好調なふるさと納税にさらに力を入れて収入を増やす。公共施設と総合管理計画に基づき、公共施設を削減し、更新費用を抑制するなどの方策が求められます。持続可能な町を目指して一緒に考えていきましょう。決算の詳細の QR コードが載っています。お問い合わせ、財政課、財政係、電話、お助け本、42-5623。2022年度決算報告を終わります。安芸高田市からぶち熱いエールを送ろう。パブリックビューイングでサンフレを応援しよう。今年からサンフレッチェ広島の J1 リーグ公式戦全試合を放映するパブリックビューイングを道の駅三ツ矢の里安芸高田で実施しています。無料で観戦できるのはもちろん、食事や飲み物の持ち込みも可能。残り4試合は特別ゲストを招くなどのイベントを計画しているので、お祭り気分で参加してください。 サッカーファンじゃなくてもお祭り気分で楽しめます。パブリックビューイングはスポーツやライブの中継を大きい画面で見てみんなで一緒に楽しむイベントだよ。残り4試合で予定しているイベント、スコア予想イベント、サンフレッチェ&タカタンと一緒に応援、キッチンカーフェス、サンフレッチェ広島グッズ、道の駅クーポンのガラポン抽選会、歓声を上げたりハイタッチしたり大盛り上がりの写真と、得点チャンスの時はタオルマフラーを回して応援している写真が載っています。アウェイの試合の時によく来て、今回で4回目です。サンフレッチェ広島を好きな人が多く集まっている雰囲気が楽しいです。朝帰宅から来場、家のすぐ近所ですし子供を連れて来やすいから助かっています。大人数が集まって応援する一体感を楽しんでいます。吉田町在住、来場者数は徐々に増え、会場では100人を超える方々が試合を観戦、応援の輪が広がっています。大型ビジョンで市民一丸となって応援しましょう。パブリックビューイング開催スケジュール、10月28日土曜日15時から VSFC 東京、11月11日土曜日14時から VS 北海道コンサドーレ札幌、11月25日土曜日14時から VS ガンバ大阪、12月3日日曜日14時から VS アビスパ福岡、市役所でも応援に力を入れています。サンフレッチェ広島の公式戦当日またはその直前の勤務日はユニフォームや紫のアイテムを身につけた職員で市役所が紫一色に、サンフレッチェ広島を応援しようという機運を高めています。お問い合わせ、政策企画課、地方創生推進係、電話お助け本 42-5612。 パブリックビューイングでサンフレを応援しようを終わります。
健康いい体、歯科健康診査を実施します。高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの予防を図るための歯科健康診査を行います。対象の方には受診券を送付していますので、歯科医療機関へ直接申し込んでください。お口の健康は全身の健康につながります。この機会に受診しましょう。歯科健康診査は無料です。なお治療費などは別途必要です。対象者です。2022年度中に75歳の誕生日を迎えた方、1947年4月1日から1948年3月31日生まれの方、広島県後期高齢者医療被保険者の方です。これは歯科検診審査受診時です。受診期限は2023年12月31日日曜日です。受診場所は広島県歯科医師会が指定する広島県内の歯科医療機関。なお、受診券送付時に一覧表を同封しています。お問い合わせは広島県後期高齢者医療広域連合歯科検診コールセンター、電話 082-512-0245 です。また、対象者が2023年度中に80歳になる方、
1943年4月2日から1944年4月1日生まれの方です。受信期限は2024年3月31日日曜日です。受信場所は市と契約している歯科医療機関。なお、受信券送付時に一覧表を同封しています。お問い合わせは、健康長寿課、母子保健係、電話お助け本 42-5633 です。健康いい体を終わります。食の散歩道。安芸高田市食生活改善推進協議会。今月は秋鮭のきのこあんかけです。一人分エネルギー228キロカロリー、塩分 2.2 グラムです。材料4人分です。秋鮭生4枚、1枚70グラム。塩小さじ2分の1。舞茸100グラム。しめじ100グラム。えのき茸100グラム。片栗粉大さじ5。サラダ油大さじ2。ネギ20グラム。小口切り。タレは水300ミリリットル。醤油大さじ2。みりん大さじ2です。作り方です。1番目に生鮭は塩を振り少し時間を置く。水分が出たらキッチンペーパーで水分を拭き取ってから片栗粉をまぶす。残った片栗粉は使用するので取っておく。2. フライパンにサラダ油をひき、鮭をこんがり焼き色がつくように焼く。ポイントです。盛り付けるとき上になる方から焼く。3. キノコ類を食べやすい大きさに切る。4. 鍋にタレの材料を合わせる。5. タレにキノコ類を入れて煮る。6. 仕上げに生鮭で残った片栗粉を水分量外で溶き、とろみをつける。7. こんがり焼いた鮭にあんかけをかけ、ネギを散らす。ポイントです。味が物足りない方はネギと一緒に鰹節を散らす。秋の食材をおいしくヘルシーに。毎月19日は食育の日です。お問い合わせは、健康長寿課健康推進係、電話お助け本 42-5633 です。食の散歩道を終わります。毛利元就郡山城入城500年記念事業、新名物安芸高田焼き未来への第一歩。安芸高田焼きが目指すもの。市民に愛され次世代に受け継がれていく名物。安芸高田市の名を広めていくための看板商品。安芸高田市の未来に残るものを作りたいという思いから始めた安芸高田焼きのプロジェクト。コンテストには海外からも含め158件もの応募作品が集まりました。8月27日日曜日に行われた最終審査会の模様と安芸高田焼きのこれからについて紹介します。中高生の参加で注目を集めた審査会。最終審査会は料理研究家服部幸男さん、お好み焼きアカデミー理事細井健一さんを招いて開催しました。さらに市内の中学高校の生徒会長8人も審査員として参加し、未来の看板商品 安芸高田焼きを一緒に考えました。応募総数158件の中から選ばれた入賞作品8品を試食。吉田高校生徒会長丸岡匠さん、チリソースとレンコン入りの作品を試食。チリソースの辛さがちょうどいい塩梅ですごく美味しいです。向原高校生徒会長野田亮介さん、ネギバターソース味の作品を試食。バターの味がバランスよく意外とあっさりしています。吉田中学校生徒会長下瀬優和さん、やしゃうどん風の作品を試食。やしゃうどんがお好み焼きになることでキャベツや卵で辛さが和らいで食べやすくなっています。八千代中学校生徒会長土井葵さん、神楽をテーマにした作品を試食。いろんな食材にこだわっているのが味に出ていると思います。五色のあられがカラフルで見た目も楽しい。緑中学校生徒会長福島亜美さん、味噌だれを使用した作品を試食。運ばれた時から味噌だれのいい香りがしました。美味しいのでパクパク食べられます。高宮中学校生徒会長恩地ひろむさん、味噌だれを使用した作品を試食。辛そうに見えましたが意外と辛くありません。うどんがもっちりしていて食感が楽しくて美味しい。高田中学校生徒会長平田伊織さん、柚子胡椒を使用した作品を試食。食べ盛りなので鶏肉をがっつり食べられて嬉しいです。柚子がさっぱりして合っています。向原中学校生徒会長高橋ココアさん、ピザ風アレンジの作品を試食。これまで食べたことのない味、トマトの酸味が効いてて美味しいです。最終審査会は YouTube で全世界に生配信。中高生たちのコメントが素晴らしいなどの声をたくさんいただき、市の明るい未来を感じさせる審査会となりました。市内の中学高校の生徒会長の最終審査の写真が載っております。当日の様子はQR コードでご覧いただけます。YouTube 広島県安芸高田市公式チャンネル、安芸高田焼きコンテスト二次審査、実食審査で。グランプリ受賞者、博多発祥、福岡県福岡市、泉正明さん。安芸高田市には子供の頃に祖母が住んでおり、おばあちゃんとの良い思い出ばかり。今回のコンテストに応募するため文化を学び直しました。市の特産広島熟成鶏のせせり肉や、元就の好物だったと言われているお餅などを使用し、神楽の五色をイメージしています。料理研究家服部幸男さん、すべての作品に皆さんの思いが込められていたのが良かったです。今回の安芸高田焼きコンテストのように、食に関わる活動を通して、子どもたちに食育を伝えていってもらいたいですね。お好み焼きアカデミー理事、細井健一さん。どの作品もレベルが高く、安芸高田市産食材の美味しさに驚きました。グランプリ作品は串をてらわない形が意外でしたが、おばあさまが焼いておられた味をルーツにしたと聞いて納得しました。石丸市長、安芸高田焼きは市長に就任した時から温めてきた事業です。 多くの方のお力添えによってその思いが実現しました。市の名物として広く長く愛され続けるよう願っています。審査員を務めた生徒会長の皆さんは本当に素晴らしい仕事ぶりでした。これが安芸高田焼だ。グランプリ作品をベースに安芸高田焼を定義しました。広島のお好み焼き、重ね焼きを基本とする。鶏肉を使用する。食材には、神楽にちなんだ次の五色の食材を使用する。青のり、青。紅生姜、赤。卵、黄。餅、白。ソース、黒。なお、そば、うどんなしを基本とし、ニーズに応じて麺類の使用も可能。各食材の味付けは、調理手法は自由。毛利元就フェス2023で試食会を行いました。200食限定の試食会を実施。市内外から駆けつけた多くの方に食べていただきました。ゆうくんのコメント。いつも食べているお好み焼きと違うのでびっくりしました。鶏肉の味がしっかりしているし、お餅が入っているのでお腹いっぱいになりました。トナさんのコメント。広島市西区から遊びに来ました。もっちりとしたお餅の食感が楽しめておいしい。紅生姜のピリッと感がアクセントになっていますね。試食会の様子の写真が載っております。安芸高田焼を提供する認証店を募集中です。募集要項は対象飲食店をはじめとする小売業卸売業の方。募集方法、商工観光課商工係へ認証店申請書を提出。なお、認証店として登録決定後、各種販促グッズを送付します。市のホームページ、QR コードが載っております。安芸高田焼が食べられる認証店をチェック。認証店が決まり次第、随時ホームページに掲載します。市ホームページの QR コードが載っております。お問い合わせは、商工観光課商工係、電話お助け本 47-4024 です。毛利元就郡山城入城500年記念事業、新名物、安芸高田焼未来への第一歩を終わります。外から見た安芸高田市って、発見と発展に満ちたインターンシップ。3回目となるインターンシップを実施、5泊6日の合宿形式で11人の学生が全国各地から参加しました。このインターンシップの目的は、外部から活力を引き込み、未来へつながる交流を創出すること。市内の視察や地域交流で市の現状を知ってもらい、より良い町にするための政策を提示してもらいます。外部からの視点に取り入れることができるのは、市にとって大きなメリットがあり、その価値は計り知れません。また参加した学生は、毎回高い満足度を得ており、人生の転機になった、という声も多く寄せられています。インターンシップの中身を参加した学生の声を中心にお届けします。8月30日から9月4日までの5泊6日の活動内容、最終日に発表する政策提言に向けて3グループに分かれ、毎日グループワークを実施、また市長自らがロジカルシンキング、 議論のコツなどをレクチャーしました。プログラムスケジュール。初日の8月30日水曜日は、自己紹介、視聴レクチャー。8月31日木曜日、グループワーク、視聴レクチャー。市内視察、これは作家公演、道の駅、三ツ矢の里秋高田、八千代町本郷地区。グループワーク。9月1日金曜日は、グループワーク、地域交流、酪農家、田島さんによる講話、酪農場視察、ヒアリング、担当課より課題説明、視聴レクチャー、神楽鑑賞。9月2日土曜日、グループワーク、パブリックビューイング、サンフレッチェ広島対、サガントス。9月3日日曜日、グループワーク。最終日9月4日月曜日、制作提言、解散式。参加した学生のコメントです。早稲田大学片沼さん、物事を論理的に捉えるプロセスを学ぶことができました。九州大学大学院井上さん、多くの方と交流し、市内を探索することで、市についてよく知れました。それを踏まえて、施策を考えた時間は充実したものでした。東京大学大学院、奥西さん、神楽を地方行政という視点で考察するきっかけとなりました。一橋大学、キラさん、サンフレッチェ広島を通して市の魅力を体感し、良い街にしたいというモチベーションが高まりました。東京大学大学院吉永さん、酪農の現状に関する客観的・主観的な意見をバランスよく聞けました。広島市立大学近藤さん、プレゼンテーションの作法、文章の構成法は就職活動で活かせると感じました。千葉大学大学院岩井さん、グループワークを進めるにあたり、既存の政策や制度を無数に調査しました。政治に関する報道を理解することが容易になり、政治への関心が高まりました。法政大学前橋さん、自分と同じ夢を目指す人がいて刺激になり、尊敬できる仲間を見つけられました。夢に向けてするべきことの解像度が上がった気がします。三重短期大学小倉さん、このインターンシップのおかげで自分の軸が定まった気がします。今を悩む若者に勇気を持って参加してもらいたいです。市の未来に真剣に向き合った政策提言。市の課題を抽出し、活性化に向けた政策を3グループそれぞれが提案しました。A グループ、テーマ、秋高田市を目的地型の観光地へ、取り組み、宿泊施設の拡充やスポーツ合宿の誘致を実施、宿泊税を導入する。アンサー、産業部盛岡部長、宿泊者を取り組む、周遊イベントを企画するなど、周遊性の向上を目指すことが重要と考えています。企画部工芸部長、合宿においては平日稼働が低い施設とうまく組み合わせることを検討します。B グループ、テーマ、農業分野の掘り起こしで持続可能な街づくり。取り組み、大学や企業と連携し、経験を求める若者と地域住民の交流を生むことで農業を求めた定住者の増加を促す。アンサー、産業部盛岡部長、大学発スタートアップに関わる就農支援などの提案でしたが、秋高田市では新規就農者への支援について市単独の施策が少ないと思っています。提案を受け、他市町の状況を確認しながら、 市独自の支援策を検討します。 C グループテーマ、広島県初シニアタウンを作る。取り組み、健康な高齢者に移住してもらい、アクティブに田舎暮らしを楽しんでもらう。他自治体と連携することで転入者を増やし、人口減少に歯止めをかける。アンサー、企画部工芸部長。シニア層を対象とした移住推進については、来年度から実施していけるよう、移住推進パッケージ、住居、仕事、趣味、やりがいを現在検討しています。今回この提案をもらったことで、実現させる気持ちをさらに強くしました。多くの学びがありました。金沢大学山本さん、政策に関する深い議論の中で自分の考えの甘さと現在の立ち位置について知ることができました。広島大学竹下さん、ここまで深く地方自治体の将来を考えたことがなかったので困難を極めましたが、最終的には納得のいく発表ができてよかったです。インターンシップ OB が来てくれました。インターンシップ終了後も市と学生たちの交流は続いています。2022年夏参加、早稲田大学卒、宇大さん。2022年夏参加、九州大学4年、西さん。宇大さんと西さん、それに石丸市長との写真が載っております。学生たちが書いたコラムが読めます。インターンシップを終えた学生たちが安芸高田市で感じたことや学んだことなどをまとめました。読み応えのあるコラムをぜひご覧ください。学生たちのコラム QR コードが載っております。皆さんと出会い、共有した時間と経験が人生の財産になりました。学生参加者全員と石丸市長との写真が載っております。お問い合わせは、秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627 です。発見と発展に満ちたインターンシップを終わります。
市政の動き。2022年度決算。9月の定例会において、議会は2022年度の決算を不認定としました。審査の中で述べられた否決の理由は、広報誌と台風の対応でした。それぞれの論点を明らかにし、決算の不認定について整理します。広報誌市政の動き。2021年度の決算と同様の論点でしたが、当時も住民に正しい情報が伝えられていないなどという主張がありました。もっとも広報誌の内容については、発行の前に議会事務局に確認をしてもらっており、万一誤りがあれば訂正を行うという対応も取っています。そもそも執行部が具体的な異議の申し立てがあればいつでも受け付けるとまで言っているにもかかわらず、議会はその問いかけに応じていません。結果として議会の多数派は、今年度もどこにどのような問題があるのか明らかにしないまま、広報誌を理由に決算を不認定としています。なお、山本勝議員は審査の中で、広報誌の内容については議長に報告していると市長が発言しているなどと述べられていましたが、そのような発言はしていません。繰り返し指摘している通り、誤った認識に基づいた判断こそが大きな問題です。台風の対応、危機管理、否決の理由としては、もう一つ、 2022年9月にあった台風の対応も挙げられました。これに関して執行部は台風の接近に万全の準備で臨み、台風の最接近時は前後も含め問題なく対応したと説明しています。事実、反対討論において山本勝議員は具体的な問題点を指摘せぬまま、執行部の危機管理意識が低いなどと計りようのない抽象的な批判に終始されました。また山本和弘議員は審査の中で、消防団へ24時過ぎに出動命令が出たのは市長が不在だったせいだと発言されましたが、完全な事実の誤認です。当時の出動については消防団本体の判断であり、市長とは全く関係がないと確認が取れています。熊高議員は高田町で開催した議会の地域懇談会で消防団員からそのような話を聞いたとまで言われていましたが、事実無根の噂にすぎません。審査のポイント、このように否決とする根拠は薄弱であり、印象論にとどまっています。不正確な認識をもとに発言している点を踏まえれば、議会軽視のそしりさえ免れません。何よりも南沢議員が紹介された議員筆記にある着眼点によって、否決に組みした議員らの論点は決算の審査として不適当であると明らかになっています。記者会見、予算決算常任委員会の直後に開いた臨時記者会見では、決算の不認定について評価を述べました。動画の再生数は約3週間で27万回を超えています。1000件を超えるコメントが寄せられていますが、新聞やテレビジョンを介さずに形成された世論です。安芸高田市臨時記者会見、2023年9月22日 YouTube の広島県安芸高田市公式チャンネルでご覧になれます。 QR コードが載っています。全国からの応援、 YouTube や SNS で安芸高田市の情報が爆発的に拡散された結果、全国からたくさんの応援の声を頂戴するに至りました。実際 YouTube の広告収入やふるさと納税という間接的直接的な収益化によって市には多大な恩恵がもたらされています。 YouTube の広告収入、市の公式チャンネルの広告収入は9月7日より9月30日の期間で93万6346円となりました。ふるさと納税、ふるさと納税は8月が前年比 2.8 倍プラス1352万円、9月が同じく前年比 9.5 倍プラス1億153万円となりました。2022年度は総額2億77万円でしたので、2023年度は大幅に上回る見込みです。市長石丸伸二、主な動き、9月6日面談、島根県益田市の和田雅宏副議長と地方政治について意見交換。9月6日議会への書面通知、9月25日開催の全員協議会の報告案件として議会に対する苦情受付についてを提出。9月11日議会事務局からの連絡、9月6日付の申し入れを拒否。9月20日面談、南沢議員、田辺議員と子ども園、公園の整備について意見交換。9月27日面談、 総務文教常任委員会芦田委員長が委員会における発言の取り消し勧告について説明。9月27日、委員長への書面通知。全委員に対して発言の取り消しを求める理由等についての説明を要請。9月29日、面談。福岡県糸田町の森下隆弘議員と地方政治について意見交換。市政の動きを終わります。図書モット、来て見て知って図書館へ。2024年大河ドラマの主人公紫式部が描いた物語、源氏物語を読む。時代を超えて愛される源氏物語、読んだことのない人も読み返してみたい人もドラマの予習にぜひ読んでみませんか。初めてでもきっと読み切れる。大きな文字とイラストで読む、もう一度読み返したい源氏物語。辰巳俊著、リベラル社館。全54兆の長い物語を楽しむ上で押さえておきたいポイントを初心者向けに解説。大きめな活字に振り仮名付きで読みやすく、読み終えた達成感は間違いなし。学研漫画日本の古典、漫画で読む源氏物語、小川陽子監修、学研館。源氏の君の数々の恋愛と華やかな一生が漫画でわかりやすく描かれています。初めて源氏物語を読む方、古典の入門編としておすすめ。原作に忠実な現代語訳。源氏物語巻の1、霧壺、母木儀、うつせみ、夕顔、若紫、全10巻。瀬戸内寂聴役、講談社巻。これまで多くの作家が表している源氏物語の現代語訳。この作品は気品ある優しい文体で、平安貴族のびやびな物語の世界にすっと入り込むことができます。登場するものから読み解く古典物語。ものはカタカナ書きです。山本純子著、笠間書院館。平安時代の文学作品に登場する牛車や扇など、物や道具について考察した一冊。作品中の物の意味を知ると物語をより深く楽しむことができます。図版と地図でわかりやすく解説。図解ですっと頭に入る紫式部と源氏物語。竹内正彦監修、将軍社館。熾烈な権力闘争の中、和歌や物語などの文化が発展していった平安時代、そんな時代に生きた紫式部の生涯と源氏物語を図やイラストで徹底解説。5冊の本の表紙の写真が載っています。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。1冊目は中央図書館宮本さんの紹介です。知られざる一面が見つかる。どうした家康、上田秀人補課長、講談社館。戦続きの世の中を生き抜き天下人にまでなった徳川家康、その人生を歴史時代小説の精鋭13人がさまざまな角度から切り込んで書いた短編集です。それぞれの違う家康像から新たな魅力が発見できます。2冊目は中央図書館の正森さんの紹介です。聞き手を理由に諦めないで。 左利きさんのための初めてのかぎ針編み。佐野純子著、日東書院本社館。左利きの方必見。編む方向が左から右に記してある編み図で、左手で編みやすいように糸のかけ方や編み方の基本を写真でわかりやすく解説。右利き用の本で難しかった方もぜひ挑戦してみてください。3冊目は八千代図書館の神原さんの紹介です。文字を書くことの意味とは、墨の揺らめき。三浦紫苑著、新潮社館。ホテルマンの続きと書道家の縁田は、性格も生い立ちも対照的な二人。初めての出会いで二度と会うことはないと思っていた続きが、縁田に何度か会ううちに過去を知り惹かれていく。書道の奥深さを感じる一冊です。4冊目は緑図書館の原田さんの紹介です。生態系を描いたノンフィクション。海に沈んだクジラ、メリッサ・シュチュアート文、ロブ・ダンラビーへ、千葉茂樹役、 BL 出版館。一頭のクジラが死に海底に沈んでいく。深海に住む生き物にとってそれは大宴会の始まりで、多くの命を支え続けてくれるもの。跡形もなく食べ尽くされる様子が細かな絵で表現され、強く印象に残る絵本です。今日借りた本を教えてください。向原町在住の楠木久美子さん。小学生の頃から推理小説を読んでいます。一番好きな作者は西村京太郎。今回紹介してくださるのはペテロ、警視庁捜査一課、薄井浩一、5。今野敏著、中央厚労審査官。ドラマ化もされた推理サスペンスシリーズです。事件解決を通して、科学や歴史、考古学など、いろいろな分野の専門的なことを知ることができるのが、この作者の魅力。一冊ごとに深い知識が詰まっていて、読み応えがあります。読んだ後にはすぐに忘れてしまいますが、かっこ笑い。本を手にした楠木さんの写真が載っています。新着図書情報。新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は、館内検索機、ホームページからご覧いただけます。パソコン・スマホ。88歳、幸せデジタル生活。若宮正子著。旅行。関西、中国、四国、北陸のおいしい道の駅&サービスエリア、パーキングエリア。国際情勢。地図ですっと頭に入る世界の資源と争奪戦。村山秀太郎監修。話し方。共感されるリーダーの声かけ言い換え図鑑。吉田幸宏著。性教育。子どものドキッとする性の質問にちゃんと答えるブック。有川芳恵著。コミックエッセイ。水族館飼育員の奇怪な日常。南下の近著。健康法。名前が出てこない忘れっぽくなった人のお助けブック。加藤俊則著。健康法。100年長生き食。森由香子著。ダイエット。痩せる日常動作大図鑑。上森美代著。家庭菜園。新発想の野菜作り。自伝。 僕はあと何回満月を見るだろう。坂本龍一著。将棋、師匠はつらいよ。藤井聡太のいる日常。杉本正隆著。小説、カモナマイハウス、重松清志著。小説、いい子のあくび、高瀬淳子著。小説、水を縫う、寺地春奈著。エッセイ、一泊なのにこの荷物、本庄真奈美、沢田康彦著。学習読み物、ようこそ虫の抜け殻博物館、森上信夫、写真文。絵本、寝相プロレス、平木光恵作絵。絵本、ワルテリアとズルドッグ、秋山忠作絵。図書館の保存期限が終了した雑誌本を無償で差し上げます。11月11日土曜日から市内の6つの館で同時開催します。持ち帰りは1人1日20冊以内です。気軽にお立ち寄りください。なお本の持ち込みはできません。安芸高田市立図書館の開館時間です。中央、高田、向原は平日10時より18時まで、土曜日曜は9時より17時まで、八千代、緑、高宮は平日11時より17時30分まで、土曜日曜は10時より16時30分まで。休館日は月曜日と祝日。祝日が月曜に重なる場合は、その翌日が休館となります。閲覧のみできる時間帯、八千代、13時より14時まで、緑、平日は11時45分から12時45分まで、土曜日曜は13時より14時まで。閲覧貸し出し返却のみできる時間帯、高宮、高田、向原、13時より14時まで。中央図書館の電話、お助けフォン 42-2421、 八千代図書館電話 52-7090、 お助けフォン 22-1001、 緑図書館電話 59-2120、 お助けフォン 23-1001、 高宮図書館電話 57-1803、お助けフォン 24-1001、 高田図書館電話 45-4311、 お助けフォン 25-1001、 向原図書館電話 46-3121、 お助けフォン 26-1001。 安芸高田市立図書館の QR コードが載っています。図書モット、来てみて知って、図書館へを終わります。私のお気に入り、ハッシュタグ、市長が訪ねてみる。第31回、安芸高田市サッカー公演。サンフレッチェ広島を支えるサッカー公演。そのにぎわいをご存知でしょうか。プロ用に天然芝グラウンド、ユース用に人工芝グラウンドがあり、サンフレの活躍に大きく貢献しています。プロの練習時には平日で約100人が見学に訪れますが、ほとんどの方は市外からお越しです。サポーターにとってかけがえのない場所であると同時に、安芸高田市にとっては貴重な集客施設となっています。土日に練習が入る日もあるので、ぜひ現地の盛り上がりを感じてみてください。一方、ユースは練習だけでなく、試合もこのサッカー公園で行っています。 プロを目指して切磋琢磨する高校生の姿は、見る者の心をつかんで離しません。11月は19日日曜日にプレミアムリーグ一部、25日土曜日にプリンスリーグ二部の試合が開催されるので、こちらも要チェックです。J1 リーグは残り試合がわずかとなってきました。エディオンスタジアムで、道の駅のパブリックビューイングで、うちで育った選手たちの雄姿を堪能しましょう。文中の試合については、人工芝の張り替え工事の日程次第で、会場が変更になる場合があります。サンフレッチェ広島のホームゲームは、11月25日土曜日が最終戦です。サッカー公園の写真が載っています。建設時の総工費は約25億円との説明があります。グラウンドの整備、寄付を募集しています。個人は1万円以上、団体は10万円以上の寄付で、公園内の芳名板に氏名もしくは会社名が記載されます。締め切りは2024年2月29日水曜日です。お問い合わせは総務課行政係、電話お助けフォン 42-5611。 私のお気に入り、市長が訪ねてみるを終わります。1年に一度は備蓄品を確認しましょう。11月19日は備蓄の日。市では土砂災害や風水害、地震に備え、各家庭における備蓄を推進するため、備蓄の日を制定しました。現在、市内のスーパーマーケットやホームセンターなどに協力を要請し、各店舗で備蓄商品の充実や普及啓発に向けた販売促進に取り組んでいます。災害発生時に避難所で提供できる食品などには限界があり、市民の皆さんの備蓄による協力が大切です。いざという時のため、必要なものを備蓄しておき、不足品は補充しましょう。備蓄品の例、イラストが載っています。簡易トイレ、飲料水、薬、生理用品、保存食、ラジオ、携帯バッテリー、乾電池など。詳しくはこちらから、広島県ホームページの備える、QR コードが載っています。お問い合わせは、危機管理課、防災生活安全係、電話お助けフォン 42-5625。 1年に一度は備蓄品を確認しましょうを終わります。
国保だより、国民健康保険の医療費通知。国民健康保険の医療費負担の仕組みや健康に関する認識を深め、医療機関などの診療報酬の不正請求を防止するため、医療機関などを受診した世帯全員の医療費総額を記載した医療費通知を送付しています。医療費控除の申告に利用できます。下記の場合は領収書などで金額を確認し、医療費控除の明細書に保記が必要です。一つ、精神科を受診した場合、プライバシーに配慮し記載されません。一つ、県外の医療機関を受診した場合、一部診療機関名が記載されていないことがあります。一つ、医療機関から国民健康保険の請求が遅れるなどの理由で一部の受診が記載されていない場合、
一つ通知に記載されている患者負担額と実際の負担額が異なる場合、公費負担医療や高額療養費などを利用した場合、医療費通知の送付時期、送付月2024年2月上旬、対象診療月1月から10月診療分、送付月2024年3月上旬、対象診療月11月から12月診療分、2023年の11月と12月の診療分が記載されている医療費通知は、2024年の3月上旬に送付を予定しています。通知が届く前に確定申告する場合は、医療機関などの領収書で計算してください。なお、医療費控除の申告に関しては税務署に問い合わせてください。お問い合わせは保健医療課、医療保険年金係、電話お助け本 42-5619。 国民年金のあれこれ、障害基礎年金受給の条件、病気や怪我で生活や仕事が制限されるときに受け取ることのできる障害年金のうち、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金が請求できます。障害基礎年金額、2023年、1級、年額99万3750円、1956年4月1日以前に生まれた方、年額99万750円、2級、年額79万5000円、1956年4月1日以前に生まれた方、年額79万2600円。受給条件、下記のすべてに該当する方が対象です。1つ、障害の原因となった病気や怪我の初診日が下記のいずれかの間にあること。1. 国民年金の加入期間。 2. 20歳前、または日本国内に住んでいる60歳以上、65歳未満の方で年金制度に加入していない期間。なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。1つ、初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること。 1. 初診日の月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が全体の3分の2以上。 2. 初診日において65歳未満で、初診日の月の前々月から遡って1年間保険料の未納がない。なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。1つ、国民年金の障害等級表で定められた1級、2級にあたる障害がある方。詳しくは、日本年金機構ホームページ。お問い合わせは、三好年金事務所、電話 0824-623107、 QR コードが出ております。国保だよりは終わります。消防。11月9日は119番の日、応急手当の協力をお願いしています。119番の日は、消防への正しい理解と認識を深め、防火防災意識の向上を図ることを目的として、1987年に消防庁が制定しました。 119番通報を的確に行うことは迅速な消防活動、そして命を守ることにつながります。突然の事故や病気、特に心肺停止など重篤な場合、ただ救急車を待つだけでは命を助かる可能性が低くなってしまいます。消防では119番通報の内容から必要と判断した場合、その場合に居合わせた人に応急手当を実施してもらうために口頭指導を行っています。口頭指導とは、消防の通信指令員が119番通報してきた人に対して通報内容から傷病者の状態を判断し、救急車が到着するまでの間に何らかの対応が必要であると判断した場合に行うものです。その状況に即した具体的な応急手当の方法を口頭で指導し、応急手当の協力をお願いします。このような通報内容の時は口頭指導を行っています。意識、呼吸がない、喉に物が詰まって窒息している、出血がずっと続いている、やけどをしてしまった、作業中に指を切断してしまった、スマホの119番の画面の絵が出ています。画面1、仰向けにしてください。呼吸はありますか？呼吸がなければ胸の真ん中を30回押してください。傷病者の胸を押している絵が出ています。ゴルフ中に倒れた男性を連携プレーで救命。秋田方市でも口頭指導と応急手当で助かった命があります。ゴルフ場でプレー中の男性が突然倒れ、仲間がゴルフ場に救急車と AED 自動体外式除細機を要請しました。従業員の119番通報を受けた通信指令員は救急車を出動させるとともに心肺蘇生法を口頭指導しました。従業員とその場に居合わせた人が協力し、迅速かつ的確な応急手当を実施したことで倒れた男性は一命を取り留め社会復帰されています。傷病者が AED を使っている絵が出ています。毎月1回定期開催、普通救助講習、開催日時11月19日日曜日9時から12時、申し込み締め切り11月12日日曜日、お問い合わせ警防課救急係、電話 42-3952、 秋田方市消防本部秋田方消防署、電話 42-0931、 お助け本 42-3952、 QR コードが出ています。消防は終わります。秋田方歴史紀行シリーズ博物館コレクション第26回、秋田方市歴史民俗博物館学芸員古川恵子さん、写真も出ております。男山神社木造狛犬、狛犬主に神社に置かれ神域を守っている霊獣です。この場合狛犬は総称で、向かって右側で口を開く阿行の獅子と左側で口を閉じる運行で、角のある狛犬の組み合わせが基本形です。両者に造形的な大差はありませんが、角の有無が決定的な違いです。しかし実際には獅子同士の組み合わせも多くあります。この場合、正確には獅子一対ですが、一般的にはやはり狛犬と呼ばれています。材質も木、石、焼き物、銅と様々ですが、神前に置かれた木像がやがて神前の外、軒下の会場、さらには 経済に置かれるようになったのに伴い、風化防止のために石像に変化していくのが大きな流れのようです。男山神社狛犬。ヒノキ材の寄せ木作りで木釘によって止められています。両像とも尻尾はすでに失われ、彩色は一部を残し剥げ落ち、下地の白い顔料が残ります。阿行のたてがみは巻き毛で参拝者に顔を向けているのに対し、運行はたてがみが直毛で正面を向いています。角の形跡はないため獅子と獅子の組み合わせと言えます。制作年を記すものはありませんが、たてがみの流れ、盛り上がる胸や前足の筋肉などから室町時代末期の制作と推定されています。稚拙さはなく、小型ながら安芸高田市を代表する狛犬です。男山神社吉田町は毛利高元1523年から1563年が勘定。勘定とは神の分霊を別の神社に迎え祀ること。1547年、天文16年に社殿を建立したと伝わり、この狛犬の制作時期と一致します。高本が元就から家督を譲られたのはこの頃で、毛利家発展のため当主として参拝に訪れる高本の姿を見ていたのかもしれません。阿行の造高は 35.2cm、 運行の造高は 34.8cm。 狛犬の正面の姿と横からの姿の写真が4枚出ております。安芸高田歴史紀行は終わります。ホットな話題、子育て講演会。8月27日日曜日ウェブ配信、9月8日金曜日から22日金曜日、場所クリスタルアージョ、主催安芸高田市障害者自立支援協議会安芸高田市。広島文教大学教授の下茂木明憲さんの講師に迎え、特別支援教育で大切にしたいことについての講演会を実施しました。講演会では子どもの思いを尊重すること、子どもが自ら成長する力を信じて周囲の環境を整える大人の役割などを教えていただきました。講演会の写真が載っております。安芸高田市民セミナー、大野豊講演会、我が選んだ道に悔いはなし、9月10日日曜日、場所クリスタルアージョ。元広島東洋カープ投手で現在はプロ野球解説者として活躍されている大野豊さんを講師に迎え、自身の経験から得た失敗との付き合い方や長く現役を続けることができた秘訣などを語っていただきました。大野豊さんの写真が載っております。ツールド広島安芸高田2023、神楽の里を走ろう。9月10日日曜日、場所市内各所。主催ツールド広島安芸高田実行委員会、旧号の小学校発着点に全長約90km、標高差374メートルのコースを自転車が駆け抜けました。吉田口駅などのエイドステーションでは縄文アイスモナカ、川根のゆずスカッシュなど市の特産品が振る舞われました。サイクリングの様子、市の特産品を飲んでいる様子、 旧郷野小学校前で自転車を高く上げている写真3枚が載っております。秋田方子ども神楽発表大会、9月18日月曜祝日、場所は神楽門前東寺村。主催秋田方子ども神楽発表大会実行委員会、市内で活動する子ども神楽団など10団体が参加、伝統を受け継ぎ未来へつなぐという思いのもと、子どもたちは舞台上で堂々とした舞を披露し、日頃の練習の成果を存分に発揮しました。子ども神楽の写真が載っています。郡山城入場再現ウォーキングツアー、田地比猿掛城から郡山城へ、9月19日火曜日、場所田地比猿掛城から郡山城。毛利元就が家督を相続してちょうど500年目の日、元就の郡山入城を再現しようと行われたウォーキングツアー。田地比猿掛城から郡山城までの約8キロメートルを参加者29人が歩きました。ウォーキングの写真が出ております。第46回緑神楽発表大会、9月23日土曜祝日、場所神楽門前東寺村。主催第46回緑神楽発表大会実行委員会、緑神楽連合会の13団体が総出演する神楽公演が行われました。当日は神楽団それぞれの特徴ある舞を一目見ようと、市内外からたくさんの神楽ファンが来場。披露された圧巻の舞に惜しみない拍手が送られました。大蛇と巫女の神楽の写真が載っております。合同交通救助訓練、9月29日金曜日、場所秋田方消防ヘリポート。主催秋田方消防署株式会社マイロード。株式会社マイロードの指導を受けながら、ハイブリッド車の事故時の対応方法を確認しました。救助隊による車両転覆事故、のり面落下事故を想定した救助訓練も行われました。ハイブリッド車の救助訓練の写真が出ております。毛利元就フェス2023、9月16日土曜日、17日日曜日。主催秋田方市入場500年記念事業実行委員会、毛利元就の郡山城入場500年を祝うメインイベントを2日間開催。初日は元就ゆかりの町情報物販体験コーナーのブースが並び、マスコットキャラクターたちが集合。2日目は安芸高田焼の試食会や市民企画のステージイベントなども行われました。2日間を通して約3500人が来場し、メモリアルイベントは盛況のうちに幕を閉じました。9月16日土曜日、場所クリスタルアージョ。石丸市長がサプライズ登場し、得意のジャグリングを披露。石丸市長のジャグリングの写真が出ております。毛利家について7人の専門家が語る毛利元就ゆかりの地 M7 サミットサミットの写真が出ております。元就杯ゆるキャラ相撲大会、なんとタガタンが優勝。 ゆるキャラタカタン花田舞太郎の写真が載っています。9月17日日曜日、場所夢タウン吉田駐車場特設会場、限定200食の秋高田焼き試食に当選して喜ぶ来場者、市民企画事業の毛利元就ファッションショーでは18人の子どもたちが登場、締めくくりは吉田神楽団による神楽上演、秋高田焼きを試食している様子、ファッションショーの子どもたちの様子、吉田神楽団の写真3枚が載っております。ホットな話題は終わります。広告。末宗グループ創業64周年の安心と信頼。出張買取。家に使ってないものがたくさんある、その不要品処分出張買取で全て解決しませんか。使わなくなったアクセサリー、おもちゃでも買い取ります。切手シートバラ額面の 60% で買い取りします。捨てる前にまずお電話を、広報誌見ましたとお気軽にお問い合わせください。電話 0120-66-1035、 高価買取、何でも不要品回収、備考、広島県三次市塩町 2123-5。 広告は終わります。
お知らせ。虐待から子どもたちを守ろう。11月は児童虐待防止推進月間。児童虐待の相談件数は年々増え続け、社会全体の深刻な問題になっています。子育てや家族の悩みなど一人で抱え込まず、周囲の方や相談窓口に相談してください。地域の方も、あの親子大丈夫かなと思ったら迷わず連絡してください。相談窓口、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、子育て支援センター、子育て支援課、電話お助け本 47-1283、 広島県西部子ども家庭センター、電話082-254-0381、 児童家庭支援センターコスモス、電話082954-2112、 問い合わせ先、子育て支援課児童福祉係、電話お助け本 47-1283、 ファックス 47-1282。大人のためのゴミ見学会。内容。一つ、ゴミ処理施設の見学。一つ、ゴミ収集車の実演。一つ、ゴミ分別ゲーム。一つ、流水池。一つ、生ゴミコンポストバッグのプレゼント、など。時、11月25日土曜日。雨天決行。午前の部10時から12時、午後の部13時30分から15時30分、ところ芸北広域センター、山形郡北広島町川井11080-18、定員各25人程度、先着順。申し込み開始11月6日月曜日。申し込み問い合わせ先、社会環境課環境生活係、電話お助け本 42-1126、 ファックス 47-1213。
0606 市民公開講座フレイル予防在宅医療と介護サービスの理解を深めるため公開講座を開催します。時11月18日土曜日13時30分から15時30分ところクリスタルアージョ。当院のフレイルの取り組みについて講師は JA 吉田総合病院病院長杉山英二さん。フレイルと認知症講師 JA 吉田総合病院精神科部長高石義行さん。フレイルと運動講師 JA 吉田総合病院リハビリテーション科室地俊雄さん。フレイルと口腔ケア講師吉村歯科医院院長吉村直樹さん。なおホワイエで介護予防に関する展示を行います。問い合わせ先 JA 吉田総合病院医療福祉支援センター電話 42-0636 秋高田市人権講座受講生募集。演題やまゆり園事件は終わったのか福祉を問う。講師毎日新聞社上東麻子さん。時11月24日金曜日13時30分から15時。ところクリスタルアージョ。定員100人、先着順。申し込み問い合わせ先高田人権福祉センター。電話お助け本 45-4922 ファックス 45-4660。企画展毛利氏郡山城元就生涯の城。毛利元就入城500年を記念して毛利氏と郡山城の歴史を紹介する企画展を開催します。重要文化財を含む古文書や出土遺物などから郡山城の実像を探ります。なおこの事業は一般財団法人自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの助成金で実施します。時10月28日土曜日から12月4日月曜日まで。なお火曜と11月24日金曜日は休館です。ところ歴史民族博物館入館料500円、中学生以下は無料です。会期中は毎週日曜日11時から11時40分に展示解説を行います。問い合わせ先歴史民族博物館電話お助け本 42-0070。古敵セットを贈呈しました。危険物防火安全協会緑の森保育所幼年消防クラブへ消防本部から古敵セットを贈呈しました。この事業は一般財団法人自治総合センターによる幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発を目的としたコミュニティ助成事業で宝くじの助成金を活用して整備しました。問い合わせ先予防課指導係電話 42-3951 ファックス 47-1191。 税を考える習慣11月11日土曜日から17日金曜日は税を考える週間です。 小学生が描いた税に関する絵はがきや中学生の税の書写の作品展示などの関連イベントを開催します。時11月2日木曜日14時から11日土曜日14時まで。ところクリスタルアーチ。問い合わせ先吉田税務署総務課電話 42-0008。 無料調停手続き相談会。金銭貸借、交通事故、家庭内の問題などの調停手続きの利用に関する相談に調停委員が応じます。なお訴訟や調停になっている事件の相談や法的な判断を求めるような相談はできません。時11月11日土曜日10時から15時。ところ三好まちづくりセンター、三好市東海市西6丁目10番45号。主催三好民事調停協会、三好家事調停協会、小原調停協会。申し込み当日受付。問い合わせ先広島地方裁判所三好支部、電話0824-63-5141。 お知らせを終わります。警察。秋田方市で発生しています。自動音声ガイダンスを悪用した詐欺電話。自動音声を使って個人情報を不正に入手し高額な利用料金を請求される詐欺電話の事例が発生しています。架空請求の詐欺被害に遭わないため身に覚えのない未納料金などの請求は無視してください。発生している手口。携帯電話に電話がかかってくる。自動音声で国の機関や大手通信事業者、クレジット会社などを名乗る。オペレーターにつなげられる。個人情報を聞かれ、高額の利用料金を請求される。被害に遭わないために。一つ、相手の電話番号がプラスで始まっていたら要注意。一つ、自動音声が知らせてきた番号には絶対に連絡しない。一つ、身に覚えのない請求には応じない。一つ、不審電話があったら、まず、秋田方警察署、電話 47-0110 に確認。秋田方警察署電話 47-0110 危機管理課電話お助け本 42-5625。 秋田方警察署メルマガ。身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。 QR コードから登録できます。警察を終わります。今月の神楽ニュース。第5次で神楽を上演。世界文化遺産。市は2025年日本国際博覧会大阪・関西万博で神楽を上演することを目指し、関西圏での情報発信を強化しています。今回、大阪・関西万博に向けて、機運醸成の活動に取り組んでいる一般社団法人、夢島新産業都市創造機構からの紹介で、第1回日本国際芸術祭に出演しました。 この芸術祭は日本国際博覧会を契機に日本の芸術、技術、科学、経済の競争を目指した国際的な芸術祭で世界文化遺産の第5次をメイン会場に開催されました。期間中9月1日から10月15日は全国各地から多くの文化芸術が集結、広島の神楽を代表して笹部神楽団が出演しました。秋田方市の神楽団が世界遺産を舞台に神楽を上演するのは初めてのことでした。公演では2演目を披露、その勇壮華麗な演舞は神楽を一目見ようと集まった観客の目を釘付けにしました。文化芸術の発信が盛り上がりを見せる中、本市も引き続き神楽の魅力発信に力を入れ、万博への出演を目指します。これからも市が誇る神楽の魅力を全国に、そして世界に発信していきます。今月の神楽ニュース。公演データ。時、9月2日土曜日。ところ、第5次霊宝館。京都府京都市。出演は、高宮町の笹部神楽団。演目は、正気と八幡のおろち。問い合わせ先、商工観光課、観光係。電話お助け本 47-4024。 世界に誇る秋田方の宝、神楽の最新トピックをお届け。第5次で神楽を上演、世界文化遺産、今月の神楽ニュースを終わります。お喜び、お悔やみ。以下、継承は略させていただきます。お喜び、吉田町、下村実、妹高政、八千代町、徳永美月、高宮町、井ノ花逸人、松本ベルトージゆかり、雪森龍馬。お悔やみ、吉田町愛用、中野美也子89歳、吉田井上千代104歳、吉田木原忠義78歳、吉田平原香里61歳、国氏中田常治74歳、常友増田静雄86歳、常友海地勝恵73歳、上洛寺入坂育夫76歳、山手岸本道夫90歳、竹原井上博之92歳、桂山岡節夫93歳、八千代町勝田山本片氏93歳、笹井田中忠義81歳、上根妻田健二76歳、上根賢子恵美76歳、向山上野秀明85歳、緑町横田今野武雄97歳、横田原田静雄79歳、北小桜晴美106歳、北桜尾美幸90歳、池田滝川菅根96歳、高宮町船木金本正一90歳、船木 中村俊之81歳、笹部北川藤江93歳、笹部殿田剛壮76歳、原田加藤茂人100歳、原田倉谷昭夫89歳、郷田町下小原住吉初子103歳、下小原今田君子86歳、高田原佐々木正史95歳、高田原木山純子95歳、高田原日野村澄子95歳、向原町永田高尾進77歳、永田石藤和則74歳。お喜び、お悔やみを終わります。人口、10月1日時点、人口総数26,749、前年比マイナス308。このうち男性12,933、マイナス161。女性13,816、マイナス147。世帯数は13,393、プラス61。ハローワーク秋田方求人求職状況8月分。月間有効求職者数464人。月間有効求人数612人。月間有効求人倍率 1.32 倍。9月の災害件数。9月末時点。火災0、前年比マイナス1、累計18、救急129、プラス2、累計1217、救助0、マイナス3、累計17。交通事故。9月の人身事故件数、9月末時点。件数1、前年比、プラスマイナス0、累計18、死者0、プラスマイナス0、累計1、負傷者1、前年比、プラスマイナス0、累計22。11月の休日夜間救急医療。高田地区休日夜間救急診療所、 JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌8時30分、日曜祝日8時30分から翌8時30分。内科、外科、電話 42-0636。 乗川眼科クリニック吉田町、11月12日日曜日、眼科、電話 42-1001。11月の納税。納期限11月30日木曜日。国民健康保険税第5期。国民高齢者医療保険料第5期。人口ほか終わります。11月の相談。暮らし、人権、福祉に関する相談。場所。 高宮人権福祉センター、平日9時から17時予約お問い合わせ、電話お助け本 57-1330、 高田人権福祉センター、平日9時から17時電話お助け本 47-4922、人権福祉その他心配事や悩み事などの相談、三好人権擁護委員協議会秋田方支部、場所緑支所、10日金曜日13時から16時社会環境課、電話お助け本 42-1126、一人親無料弁護士相談、一人親や離婚を考えている方のお悩み相談、一人一回45分まで電話相談、平日9時から17時子育て支援課、電話お助け本 47-1283、 障害者相談、障害者やその家族の方などのお悩み、いずれも電話窓口相談、平日8時30分から17時30分は障害者機関相談支援センター、電話お助け本 47-1080、 平日8時15分から17時15分は清風会つぼみ、電話 47-2092、 平日9時から16時は相談支援事業所もやい、電話 46-5760、 高齢者相談、高齢者に関して電話窓口相談、平日8時30分から17時30分地域包括支援センター、電話お助け本 47-1132、 消費者生活相談、悪質な商取引に関する消費者相談、消費生活相談員、電話窓口相談、火曜日9時30分から12時、13時から16時30分、消費生活相談室、電話 42-1143。 広島県小児救急医療電話相談、子どもの急な病気、電話相談、平日19時から翌8時。局番なしのシャープ8000、携帯電話からも利用可能です。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談、終日広島県受診相談センター、電話 082-513-2567、 電話相談9時から21時厚生労働省、電話 0120-56-5653。 11月の相談を終わります。
以上で候補を挙げた方の音訳を終わります。音訳は朗読の会、蜘蛛の糸でした。